音声で聞く 3K ポッドキャストでお届けするスポーツここが知りたい、 3K 新聞運動部の田中満です。本日は世界空手連盟の国際審判の資格を持つ、東京オリンピックでは、アシスタントレフリーも務められた阿部裕樹さんに空手の魅力についてお話を伺いたいと思います。阿部さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
阿部さんは見た目的にはかなり小柄な印象もがあるんですが、どれぐらいの背丈でやってらっしゃるんでしょうか。
身長は148センチですね。はい。
なるほど。こう結構武道の世界にも、柔欲、剛を制すという言葉があるんですが、うん、そういう小柄な阿部さんがこう空手の世界でもこうご活躍されているというのは、こういう空手にもやっぱ共通するところっていうのはあるんですか。
そうですね。競技となるとやっぱり大きい人の方がまあ、うん、優位っていうのは実際あるんですけど、はい、まあ、空手は競技というのもありますし、武道という側面も持っているので、うん、例えば小さくても技の使い方とか体の柔軟性とかで小さい力を大きく相手に伝えるっていうところは魅力的な一つだとは思いますし、はい、そういう武道の部分っていうのはとても空手のいいところというかアピールポイントなんじゃないかなとは考えてます。
なるほど、はい、実際阿部さんは段位というのはどれぐらい持たれている
んですか。現在6段ですね。
6段、
はい、
6段というともう何級ぐらいから始まるんですか。
なんかその元々の道場で始めたりすると、はい、本当に道場によとか流派によって最初の級は違うんですけども、うん、はい、その中で全日本空手道連盟っていうところでまず初段を受けるんですが、はいはい、そっから数えると結構な取るまで10年とかそれくらいはかかったと。もっとかかったかな。
あ、そうですか。はい、はあ、これ6段とかになっていくとどういうことをすると、うん、6段になれるんですかね。
まあ、もともとその、例えば6段だったら、はい、5段を取ってから何年とかっていうふうに決められてて、あ、はい、あとは、筆記試験、試験の内容は筆記試験と型と組手両方やるっていう試験種目があります。
はいはい、阿部さんはいつから空手はされてるんですか。
空手を始めたのは、小学校1年生の時に、はい、はい、始めたんですけど、はい、うん、近くに道場があって、うん、兄がやってたんですよね、最初。ほうほう。で、母は、まあ、女の子だし、ちょっと護身術みたいな感じで、はい、ちょっと習ったらみたいな形で始めました。はい、
でもそこからどっぷりとこう空手の魅力に。
そうですね。なんか友達が一緒に通ってたっていうのはすごく大きかったと思います。うん、空手がどうこうより友達と行くのが楽しいみたいな。
ああ、なるほど。その空手なんですけど、まあ、阿部さんがもう大人になられてから、うん、審判の資格を持たれてからですけども、はい、東京オリンピックで、はい、実際にオリンピックの種目になって、日本勢も活躍しましたけども、はいはい、うん、やっぱりこう、当時はそんな風に、空手がなっていくというふうには思っていらっしゃらなかったんですか。
その小さい時とかもオリンピックじゃないのに、うん、よくわかんないからこそ空手でオリンピック出たいとか言ってたりはしてたんですけど、
そうなんですね、
種目ないじゃんみたいな。だけど結構大人になるにつれて、はい、あ、ないんだみたいな形になって、ただ、はい、でも空手連盟はずっと空手オリンピックに入れるみたいなのはずっと目指してやってたので、うんうん、なんかいつかなったら出たいなっていうのもありましたし、うんうん、まあ、長くやってた頃そこそ、まあ、審判としてオリンピックに携われたっていうのは、うん、まあ、夢って叶うんだなみたいな、そんな風に思いましたね。
やっぱり武道館で空手の、うん、まあ、肩の方で審判されたと思うんですけど、はい、やっぱり特別な思いというか感情があったんですか。
そうです。アシスタントレフェリーなので、はい、実際その審判として入るわけではなくて、その実際の審判の人たちを手伝うポジションだったので、はい、結構組手の方もやらせて、
うん、はい、
スコアをつけたりとか、はい、っていうのはさせていただいてたので、はい、全体的に携われたのはすごく、ちょっと感動というか、はい、極まるところはありましたね。
もう一生の思い出というか。
そうですね、はい。
さっきちょっと肩と組手という言葉があって、空手には肩と組手がありますよね、はい。で、我々ちょっと素人から見ると、肩っていうのはその技の美しさをこう競うような、うん、はい、採点競技で、はい、組手っていうのは対人で人と人がこう戦って勝負を決めるというような理解でいるんですが、うん、はい、 安倍さんは型がもともと専門でいらっしゃる、はい、ということなんですけど、はい、まあ、ちょっと型と組手について簡単にご説明いただけますでしょうかね。
は
い、
そうですね、型は、はい、ですね、もう相手を想定して作られたその技の集まりというか、うん、はい、なのでその技一つ一つに意味があるんですよ。はい、で今で多分101ぐらい型がその通る使え試合で使える型っていうのはあるんですけど、うん、それ以外でも結構何個か型はあるので、ほほ、昔から伝えられた決められた技の集まりという形になります。でそれを決められた形の中で技のスピード、もちろん先ほどおっしゃったように、はい、美しさとか、はい、っていうのを、競技面とアスレチックですね、うん、はい、すいません失礼しました、競技面と、技術面ですね、
技術面、
はい、アスレチックとテクニカルっていうんですけども、うん、その2つで点数をつけて競技することになってます、うん、型は、はい、で組手はもう見てすぐ分かるようにポイントを取って、うん、そのポイントの取り合いという感じなんですけども、うん、はい、まあ、その中で突きは、1ポイント、うん、中段の蹴りとかは、2ポイント、うん、上段の蹴りまた倒した突きは、3ポイントという形で決められてて、はい、そのポイントの勝敗、あ、ポイントの多さで勝敗が決まるという形ですね、
は
い、
なるほど、はい、これ空手もともとさ始めるときはみんな空手を始めて、
はい、
どこかで型に行ったり、うん、組手に行ったり、うん、専門が分かれていくんですか。
ですね、やっぱり結構違う側面があるので、うん、一番最初はみんな両方やるのが基本なんですよ、はい、でただ私とかやっぱり背が小さかったので、うん、やっぱ組み手やるとどうしても届かなかったり体の大きい選手に負けちゃったりとかがあって、はいはいはい、それで結構型の方が勝ちやすかったので型に進んだみたいなちょっとあるんですけども、うん、まあ大体みんな高校ぐらいまでは両方やってで、うん、その後どっちか自分の好きな方みたいな感じで分けたりするっていうのもあるんですけど、違う道にその別々に進むっていうのもあるんですけど、うんうん、でも両方やって両方やっぱ成績収めてる人もいますね。
はあ、はい、そうなんですね、はい、じゃあその型で美しいその技を見せる人も実際戦っても強かったりとか、うんうん、その勝負に徹しながらポイントを取ってる人も、うんうんうん、基本的なその技の美しさであったりスピードは持ち合わせている、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、一応両方できて片手っていう形で考えるので、まあ、なので男子審査とかやはり両方できないと受からないですし、
は
い、
なるほど、男子審査両方できないとダメなんですね。
そうですね、はい、
はなるほどなるほど、まあ、その空手なんですけど日本発祥の武道と言われていますけれども、はい、うん、まあ、オリンピックで採用されるぐらいですから、うんうん、今やもう世界中で人気のスポーツになっているわけですけども、うん、こう空手っていう、 こう日本の武道がですね、うん、こう世界に広がっていった要因とか魅力っていうのはこう国際審判としていろんなこう国際大会を見ていらっしゃる安倍さんからどういうふうに分析されてるんでしょうか。うん、
ですね、まあ、もともとその世界に広めるって言って、うん、世界に広めてったその昔先生たちがやはり一生懸命されたっていうところも大きかったと思うんですけど、うん、まあ、基本ヨーロッパはすごく空手って人気で、まあ、空手だけじゃなくて武道自体が人気っていうのもあるんです
けど、ね、はい、ヨーロッパは、はい、
なんかその空手って、まあ、私たちも競技やってたらちょっとスポーツの競技っていう形で考えてしまうんですけど、うん、やっぱりヨーロッパの人たちってその海外の人たちが日本っていう魅力を見た時に、うん、やっぱ日本のカルチャーみたいな感じで最初は捉える人が多いんじゃないかなっていうふうには考えるんです。そのなんかやっぱり空手って歴史があるものなので、うん、その歴史もすごく興味があるというか、でその道着を着て帯を締めて、はい、黒帯を締めて、で戦うっていうその日本のスタイルっていうか、うん、まあ、言葉でちょっと違うかもしれないですけど、うん、武士道みたいなそういうものへの憧れみたいなのが、うん、その海外の人たちから見た時に、うん、はい、その空手の魅力っていうのはすごくあるんじゃないかなっていう、そう、なんていうんですかね、日本の人が例えば、はい、アメリカの文化のその、うん、フリーなスタイルとか、はい、そのバスケットとかに憧れるように、向こうの人たちは日本のそのカルチャーとして空手に憧れて、で、そのやっぱり日本って、まあ、今や大きい人もいるんですけど、やはり、うん、 そのヨーロッパの人たちからしてみたら小柄じゃないですか、うん、なのになんでそんなにすごい技出せるんだとか、そういう神秘的ななんか、はい、ところも魅力があるんじゃないかなっていうのはすごい感じます、はい、
なるほどですね、はい、私も何回かこう空手の取材に行くんですけど、はい、結構あの漢字のタトゥーを入れてらっしゃる方がいたりとか、うん、そのあたりもやっぱりこう、
そうですね、
日本の文化に
いらっしゃいます
というか、はい、なるほどですね、
はい、そうですね、多分そういうところはある、私も結構海外指導行ったりするんですけど、まあ、お子さんも多いんですけど、やっぱ一番驚くのは、うん、その大人の人たちがすごく多いっていう印象があって、うん、で本当にそういう人たちってその日本のその色彩感覚もすごく好きで、うん、着物が好きだとか日本に遊びに行きたいとか、なんかそういうのが好きな人たちが結構多いなっていう印象はすごく受けますね。
なるほど、はい、道場とかもじゃあ世界には各地にあるんですか。
そうですね、はい、
専用の、
そう、あの向こうだって専用で道場で作ってる方たちもいらっしゃいますし、はい、例えば向こうもなんていうんですかね、クラブみたいな感じなので、うんうんうん、その体育館とかでその一緒に借りて練習したりとか、そこら辺は日本と変わらないかもしれないですね。
なるほどですね、はい、少しこう日本国内に目を向けると、安倍さんはあの子どもたち向けの空手教室を運営する会社でも勤務されていらっしゃいますよね、はいはい、あの昨年夏の東京オリンピック、うん、まあ、安倍さんもすごくご自身にとっても感動的な、はい、あの大会だということだったんですけども、はい、子どもたちをはじめとした日本国内でのこう空手を取り巻く環境というのは、うん、オリンピックを終えて変化というのは何か感じるところってありますか。
そうですね、まあ、まずは、はい、あの空手がオリンピックに入っ種目になったっていうところからすごく盛り上がって、うんうん、やっぱり空手オリンピックの種目なんですよねっていう形で入会してくる方は多かったですね。はい、で、まあ、あとオリンピックってなるとやっぱテレビ放送がすごいたくさんされたので、はい、うん、それでまあ元々やってる子たちも、うん、ああいう風になりたいとか、そういう気持ちの変化とか、うん、結構みんな見てたので、
あ、
っていうのはありましたね。で、その後はやはり、入会はちょっと増えたんじゃないかなって、肌感覚ですけど、はい、その空手を認識された人たちは少なからずいたんじゃないかなというふうには考えます。はい、なるほどですね。はい、
まあ、こう一方であの2024年のパリオリンピックではこう、うん、実施競技から、はい、あの外れてしまったわけなんですけども、うんうん、やっぱりこう今まであの空手というものはオリンピックとはまあ関係のないところでやってきていて、うんうん、そこでまあ人気も出てきた部分もあったと思うんですよね、うんうん、でところがまあ人気が出てきて世界中に広まったということで、うん、まあ、オリンピック競技にも入った、うん、でまたちょっと今回はパリではちょっと縁がなかったということなんですけども、うん、オリンピック競技であることのメリットとデメリットっていうのは、うん、安倍さんなんかどう感じていらっしゃいますか。
メリットはやっぱり、うん、その空手を知らない人たちが、はい、こう知ってくれるみたいなのはすごくありますよね、うん、でそのことによって選手がすごく注目されたりとか、はい、することでやっぱり選手たちもそれを目指したいなと か、うん、か空手をちょっと知ってもらう人たちが増えるっていうのはすごくメリットなんじゃないかなと。
あ、なるほど、なるほど、
はい、思いますね、うん、デメリットは、うん、うーん、そんなにないとは思うんですけど、はい、ただ今回1回で終わってしまうっていうことで、うんうん、なんか結局ちょっと思い出チックな感じになってしまったっていうのはちょっと寂しいですし、うん、まあ、ちょっとデメリットかどうかわからないですけど、うん、なんないことによってやっぱりそのなんていうんですかね、うん、その組織として成熟しきれないっていうか、はい、まあ、だからしないわけじゃないんですけど、うん、そのオリンピックでテレビ放送されるからこそ、はい、そのルールが変わってルールが見せ方が変わったりとかですね、あると思うんですよ、はい、なんか柔道とかも結構そういうので成熟してって、うん、なんか今の
見やすさとか、
はい、見やすさとかがあったと思うので、はい、なんか空手もそこに頑張っていったけど、うん、今後ならないっていうことで、うん、そこがちょっとまた進化するのがちょっと弱くなってしまったらもう残念だなっていうのはあるので、多分そうならないように、うんうん、まあ、今後 YouTube の配信とかもありますし、はい、するとは思うんですけど、うん、そういうところあるんじゃないかなと。
なるほど、なるほど、はい、確かにあの柔道なんかもそうですし、うん、まあ、他のバレーボールとかいろんな競技もそうですよね、うん、こうオリンピック競技になって、うん、 テレビでこう、うん、みんなが見やすいように、はい、まあ、放送時間も決められてますし、はい、そういう中でこう、まあ、肉を削いでいくというか、はいはい、まあ、できるだけ競技の魅力を凝縮させながら、うんうん、まあ、間延びと言ったらあれですけども、はい、まあ、できるだけみんなが見やすく楽しめるというところ。で、ね、はい、で空手も確かにオリンピックに向けていろいろ改革しましたよね。わ、うんうん、はい、かりやすく、はい、ポイントにしたりとか。は
い、なので、その、見られるからこそ、うん、こう、すっきり見る人、見る競技っていうんですかね。はい、見た人が楽しめるようなものにしようときっとしてると思うんですけど、うん、はい、まあ、それが今後も続いてもらえたらもっと人気も出てくるのかなっていう。
なるほどなるほど、はい、じゃあもう皆さんみたいに安倍さんみたいにする競技であったものがこれからまあ見られる競技にもなってきて、そこのこうバランスをうまく、そこにやっぱオリンピックがあると、まあこう4年に一度のルール改変なんかもやりやすかったりっていうところですかね。
ぐっと進化したりはするんじゃないかなっていう。
なるほどですね。今はこう子供たちに空手を教える立場で、阿部さんはこうやっぱ楽しいんですか、うん、空手を教えるっていうのは。
そうですね、うん、まあ、なんか教えることによって自分が気づくことってすごくあって、うん、
はい、
どうして上手にできないのかな、うん、どうやって教えてあげたらうまくなるかなって考えた時に、うん、そうなると自分もやっぱり練習しなきゃいけないというか、うん、自分も成長し続けなきゃいけないっていうのはやっぱりあるので、まあ、なんか自分で気づいたことをどう子どもたちに伝えるかとか、うん、っていうのを考えたりすると、それで自分も成長するし、うん、それで子どもたちができて、うん、達成して空手を好きになっていってくれるのを見るのはとても楽しいですよね、はい、
なるほどですね、うん、これからの空手界について、うん、まあ、どんなふうに空手というものをこれから安倍さんは審判でもあり、うん、まあ、空手を普及される立場でもあると思うんですけども、うんうんうん、こう発信していきたいのかっていう、うん、ちょっと最後にその思いを語っていただけますでしょうか。
そうです。私はもう選手として、まあ、選手としてマスターズ出たりとか全然するんですけど、
はい、
はい、それはそれで、例えば空手のとってもいいところで、うん、そのやっぱり見る競技とする競技っていうのはちょっと違うと思うんですけど、うん、はい、する競技としてとても楽しいっていうか、まあ、障害武道じゃないですけど、うんうん、結構年配の方たちもできる競技ではあると思うので、はあはあ、そうなるとやっぱりそのオリンピックを目指すその若者のトップスポーツの競技としての部分と、
はい、
あとはそのマスターズとかその障害武道としてその一生空手をやり続けられるというか、うん、体が健康とかにもきっと携わるというか、そういうところの部分もすごく空手の魅力的な部分だと思うんです。例えば試合に出なくても、はい、例えば週1回ちょっと1時間、うん、その仲間たちと一緒に練習してみたりとか、うんうん、なんかそういう部分で空手がなんか広がってってくれたら、それはそれですごく空手の魅力だと思いますし、なんかそこで盛り上がるところも大事だし、あとはまあトップスポーツとしてその空手が普及していろんなテレビとかで見られるようになると、それはそれで子どもたちの夢にもつながりますし、うん、なんかいろんな側面を持ってるというか空手というのは、はい、そうなので、なんかいろんな場面でその年代に合った空手がこう広がっていってくれたらいいなっていう思いはありますね。
なるほど、
は
い、障害スポーツとしてできるっていうことなんですね、
はい、そうですね、はい、
結構空手の道場って敷居が高いイメージがあるんですけど、はい、何歳でも、うん、
はい、
全然ウェルカムな感じなんですか。
はい、本当にだと思いますし、はい、そうやって思われてしまってるっていうところもやっぱりちょっと弊害はあるので、うん、例えば大人だけの道場があってもいいと思いますし、うん、日本はやっぱりちょっと競技性が他の国より高いので、うん、競技中心になってる空手がきっと今普及してるんじゃないかなと、うん、ただ空手の魅力ってそこだけじゃないので、そっから大人になってその大人の習い事じゃないですけど、うん、本当におじいちゃんおばあちゃんになってまでもできるし、うん、本当60代60歳70歳になっても試合出られてる方いらっしゃるの で、うん、もう本当にそういうの見ると素晴らしいですし、なんかみんながそうやって楽しくできたらいいなっていうところはありますね。
なるほど、わかりました。今日は貴重なお話を阿部勇樹さんに伺いました。阿部さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
組をフォローすると最新エピソードが自宅の Wi-Fi で自動ダウンロードされるので、外出の際にはオフラインでも楽しめます。歩きながら、運転しながら、地下鉄でも大丈夫。ぜひフォローをお願いします。